今日は皆さんお時間取っていただいて、ご清聴いただけることを心から、感謝申し上げたいと思います。まず皆さん方がいろんなことをよくご存知だと思いますので、繰り返すような話になるかもしれませんけれども、ちょっと楽しんで話を聞いていただければなと。午後でございますので、ぜひそういう時間にしていただければと思います。皆さん今オリンピックが近づいておりますね。盛り上がってるでしょうか。どうなんでしょう。もう一つなんかチケットも取れないし、なかなか大変なのではないかと思うんです。実は一番初めにですねお話ししたいのは、人によってこんなふうに違うんだっていうことをですね理解いただけたら面白いかなと思うんです。実はこちらの方に瀬戸選手がいます。でこちらの方には萩野選手がいます。皆さん水泳ではよくご存知だと思うんですね。でこの瀬戸選手と萩野選手が全然違うところがあるんですよ。どういうところが違うかっていうことを、まあ私なりにですねいろいろこう、というのは瀬戸選手は非常によく私存じ上げてんですね。瀬戸選手のご両親は私が結婚式をして、それでいとこたちやみんなも大体私が結婚式をしたりお葬式をした、瀬戸家とはそういう深い関係があるわけです。だから小さい時からですね大也君はよく知っていて、私どもは原宿にいた時はよく原宿の方に来てくれたり、それからお父さんお母さんがいつもよく遊びに来てくださったりしてたところで、瀬戸君のことがよくどちらかというとよくわかるわけです。でこの瀬戸君というのはですね、皆さん知ってるかもしれませんけれども、このね、1913年、この時にですね、彼が初めて世界水泳でゴールドメダルを取ったんですよ。でこのゴールドメダルを取るところまでちょっと私見ててですね、瀬戸君とそれから萩野君の違いをですねずっとこう見てきたわけです。というのは、瀬戸君はですね、ちょっといいですか、決して。すいません。瀬戸君と萩野君がすごいライバルで、すごくそれは今なんですよ。同じ年なんですね。で小さい時はですね、もう瀬戸君と萩野君っていうのは比べようがないぐらい実力の差があったんです。萩野君はすごい天才。ところが瀬戸君はですね水泳が好きで、 萩野君の後を追っかけていただけだったんです。そのまさか萩野君を追い抜けるとは思ってもみなかったわけです。でところがだんだんだんだんこう成長していって、やっぱり二十歳近くになって18歳ぐらいになった時にはですね、まあ肩を並べるくらいになったわけなんですが、萩野君は天才肌で頑張ればどんどん伸びるんです。で伸びるがゆえのプレッシャーがあって、そして自転車事故にあってですね、このつまずいたわけですよ。その間に瀬戸君は世界水泳で金メダル取っちゃったわけです。彼はですね、どちらかというと楽しむタイプです。こっちはですね頑張るタイプなんです。こう見てて面白いですよね。で天才というのはですね、なんかいろんなことにこうつまずくようなことがあると非常にこう崩れていくわけです。今見てても皆さんご存知だと思うんですけれども、今ちょっと休んでますよね。最近になって復活してきました。で瀬戸君はすごい喜んでるわけですよ。どうして喜んでるかっていうと、萩野君が頑張ってくれればくれるほど自分も目標でいつも歩んできたがゆえに、彼と切磋琢磨することによってで自分が実力を伸ばしてきた。だから自分の身近な目標がいるっていうのが彼にとっては喜びなんですね。でここで本当に違うのは、萩野君はどっちかというと自分に負荷をかけてプレッシャーをかけるんです。で常にプレッシャーを感じてるわけ。ところが瀬戸君はどちらかというと、萩野君がいろんなことをやってくれていいなって、僕は小さい時からいつも2番煎じ3番煎じだったから、ただ僕は水泳が好きなんだって。これ本当に違うんですよね。ここにね記事があるんです。非常に面白いの。ダイヤを磨いた母のポジティブ思考ってあるんです。このダイヤのお母さんがね、瀬戸君に何て言ったかというと、萩野君という目標があったからあなたはなんて幸せな子なんでしょう、あなたが一番感謝しなきゃいけないのは萩野君よね。瀬戸君にライバルとして見ろとは言ってないんですよ。あなたをここまでやってくれたのは萩野君のおかげなんだ。ところが萩野君が自転車事故やいろんなことでねスランプに陥ると、瀬戸君はスランプに陥らないんですよ。それでね金メダル続けちゃって取るんです。なんて幸せな人なんだろうと思うでしょ。私もそう思いますよ。それでこの瀬戸君がですね、世界水泳で金メダル取った日がね2013年の8月4日なんです。ここに書いてありますけれど、サインしてですね僕のところへ送ってくれたんです。先生こういうふうに金メダル取れましたと同時にですね、次の年の私の誕生日に誕生日ハッピーバースデーのこういう色紙を送ってくれたわけです。で性格をこう見てまいりますと、彼はね水泳が好きなんですよ。金メダル取るとかそういうところが目標じゃないんです。で私はねいつもこれを見ててね、彼ら二人を見てて、こっちは天才なんです、こっちはそうじゃないんです。でこれ見てて私の 何て言いますか、三学院の時代もそうなんですよ。ものすごい勉強ができて天才的な頭を持っている人っていうのはね、もう結構ね学問に埋没しちゃって、ちょっとねあんまり役立たないで、あるいはなんか反抗して他のところに出てったりとか、なんかややこしいんだよね。ところが本当に神様が好きで、純粋に本当に教会が好きだっていう人が、実は教会を支える人になっているっていうのは、これはどういうことなんでしょうね。で、私もつくづく思うんですよ。瀬戸君に聞いたのね。言ったら彼は言うんですよ。僕はラッキーボーイだって言うんです。なぜなら萩野君がいてくれたおかげだ。お母さん言った通りだ。ええ。これは全部ね、萩野君に感謝したいって言うんです。で、私たちも時々こう見ててね、瀬戸君の生き方っていうのは、来年オリンピックけれども、オリンピックを楽しむんですよ。萩野君の場合は、頑張らなきゃいけないの。ええ。この違いはね、大きいんですよ。私たちの教会でも同じなんです。頑張れ。これはね、教会来るの嫌になりますよ。はい。頑張れっていうの。そうではなくて、頑張る楽しみを持っているっていうのはいいんです。で、私たちもそこら辺のこう違いね、同じように頑張ったとしても、頑張らねばならないか、頑張っていることが楽しいよというのの違いはね、実に全然違うわけです。で、私たちも教会見ていると、つくづく思うわけです。教会員の中にもやっぱりこの二つに分けられますね。頑張って教会来る人と、楽しくてしょうがないから教会に来る人と、分けられるんですよ。結果がね、全然違うんですよ。本当に面白いなと思うんです。私は牧師として一度も思っていることは、皆さん方がやっぱり教会に来るのを楽しんで来てほしいわけ。ところがね、役員があるから、あれがあるから、これがあるからっていうんで、そういう人生観を持っているとしたらですね、これはですね、本当に間違っているのではないかなと思うんですね。で、私たちは本当に聖書を見ていきますととてもよくわかるんですが、私この聖句が大好きなんですね。それはピリピ人への手紙の4章の4節からの喜びなさい、いつも喜びなさい。で、ある人がね、私原宿時代、まあ本当にね、サンセットになってもみんな帰らないんですよ、土曜日の。んでね、みんなでなんか食事作って食べて、それから10時頃までまだいるんですよね。子供もいるんですよ。もうそろそろ帰ってほしいなと内心は思ってたんですけど、帰んないんです。で、そういう人たちが今ね、なんで時あんなに楽しかったんだろうって。教会帰るとき早くまた土曜日、安息日、早く来てくんないかなと思いながらみんな帰ったって。私は自分自身のですね、やっぱり人生観っていうんですか、そういうものもそうなんですけれども、楽しくないことはやめた方がいいと思ってるんです。 問題なのは、自分たちは他の人は大変だなと思うことも、それが挑戦であったり、それが楽しいことであったりとした場合には、全然違って見えるのではないかなと思うんですよ。で、まあ一人のおじいちゃんの例を話してみます。このおじいちゃんはですね、満州にいたんですが、子供二人持ってて、その二人の子供を連れて満州から引き上げてきたんですよ。引き上げてきて、奥さんは看護師の資格を持ってて、それでですね、なんて言うんでしょうか、都の方の、東京都の、保健関係の、そういうところで、勤めながらですね、本当に家族を養ったわけです。で、おじいちゃんは、自分も会社に勤めて、そしてですね、おられたわけですが、奥さんは教会に通ってたわけです。で、おじいちゃんは時々、なんて言うんでしょうか、奥さんの邪魔すんです。で、私たちが聖書研究奥さんしたいと言うんで、家を開放してやるとね、隣の部屋でラジオを上げるんです。ガーッとボリュームを、わざとなんかこうね、意地悪なことをするんですよ。あんたら奥さんが何かって言ったら、うちのお父さん大体わかるでしょ、本当頑固親父なんだからね。でも先生我慢して、そんなのに負けないで、先生の声だったら大丈夫でしょとか言われてね、聖書研究やったりして、周りからいろんな人たちが来てやってたんですよ。ところがこの奥さんが教会のですね、本当に素晴らしい執事長をなさったり、いろんなことをなさったんですけれども、この方が癌になっちゃった。で、病院に入ってですね、おそらくおじいちゃんは、うちの家内は満州から引き上げてくる時も、不可能なことを子供二人抱えて帰ってくるような気丈な家内だから大丈夫だろうと思って、そのがんにも打ち勝つに違いないと思ってた。ところがどんどん悪くなって、で、慶応病院のですね、そこでもうあとあんまり日にちがないよっていう状況になったわけです。で、このことがですね、おじいちゃんがもう、なんて言います、そんな重いことではないと思って一度だけお見舞いに行ったんですよ。お見舞いに行ったらね、分かったんですね、このがんのすごさが。そしてもうあと日数がないっていうのは分かったわけですよ。そうしましたらね、このおじいちゃんどうしたかというと、毎日奥さんのお見舞いに行くようになったんです。足が悪かったんです、杖ついて。たら奥さんからね、こういう言葉を聞いたんですよ。あなたね、何としてでも神様に頼んで天国に入れていただきたいと私は思ってる。お前の本当に今まで苦労かけてきたから、一つお前の望むところを何か一つ叶えてあげようって言ったら、この奥さんが真剣な顔でね、ご主人に言ったんです。もうあなたがイエス様を信じて天国に私と一緒に入ってほしいと、それだけを思ってるんで、一つの願いがあるとしたらバプテスマを受けてほしい、洗礼を受けてほしい。それでね、奥さんが、それだったら先崎先生にすぐ聖書研究してもらってちょうだい。だからそこからすぐね、中央教会に来るようになりまして、毎日来て聖書研究してですね、ついにバプテスマを受けることになったんですが、奥さんがね、この人ね、口で言うのとやるのとは違うからって、私の目の前で信仰告白をしてほしいって言うんで、それこそ慶応病院の病室でね、 長老さんも集まって信仰告白のバプテスマやったんですよ。それから2日後に亡くなったんです。でもこの後なんですよ、これは第一部、第二部ね。このおじいちゃんマルクス生まれ変わっちゃった、ええ、もうそれからですね、もう本当熱心に教会に通い、そして聖書の勉強を本当に熱心になさいました。それから7年後、このおじいちゃん亡くなる前にね、私呼ばれたんですよ。先生、葬式は先生お願いしますね。先生、私ね、本当にイエス様に会えてよかった。家内とキリストに天国で会えることがこの上ない喜びなんですと言って息を引き取っていかれたんです。で、この方にとってですね、その7年間というのは何であったかというと、喜びの日だったっていうんですよ。誰に会ったから？イエス様に会ったから。人間のですね、生涯の中でですね、やっぱり動機が何であるかっていうのはすんごく大事なことですよね。私たちの人生っていうのは思い通りにはなりませんよ。でも私たちの人生を塗り替える一つの方法があるとしたならば、私たちは神様に委ねるということができるってことなんです。神様に委ね切った時に、このおじいちゃんのようにですね、本当に喜びが満ちてくるし、何のために生きてるのか、何のために生かされているのかっていうことがとてもよくわかるようになるわけです。自分の思い通りにいかないのはこの世なんですよ。でもね、意思は神様に捧げることができるんです。これがね、エレン・ホワイトが言っている、またキリストへの道が言っている一番のポイントなんですよ。私たち自身が神様に委ねることはできるはずなんです。このね、模範的なものがあるんですね。それがヨセフ物語です。10人のお兄ちゃんたちが一番11番目に生まれたヨセフ、お父さんが、これは本妻の子供だったわけです。その前はいろいろありまして、子供はなかなか生まれないので、10人のお兄ちゃんたちが生まれたわけなんですけども、その10人のお兄ちゃんたちが実はなんて言うんでしょうか、ヨセフという人を非常に可愛がった、それにまあ臨機したっていうか、ジェラシーを感じたというか、それでヨセフ、この一番の、その当時の一番下の子供がですね、実は兄弟から、エジプトの正体に売られてしまうわけです。いや、ある兄弟は殺そうって言ったんです。で、殺すのはやめようよ、それよりも売っちゃおうなんて言って売っちゃったわけです。で、このヨセフは皆さんご存知のように、売られて奴隷生活を20年もやったんですよ。ところがこのヨセフという人は、自分が置かれた現実に対してですね、否定しなかった。で、私たちは時々、あの兄弟の方が美人だなとか、あの兄弟の方が頭がいいなとか、比較するじゃないですか。そして自分は大体こうだ、ああだって理屈を述べるんですが、ヨセフは起きてくる現実に対して、それをあるがまま受け入れるわけです。ここがすごいなと思うんです。起きてくる周りの出来事というのは決して、普通から見たらいいものではないんですよ。奴隷ですから。 そうしたら普通だったらどうですか？あの兄弟たちを憎むのは普通じゃないですか？私も牧師やっててね、いろんな人の恨みつらみを聞くことがあるんですよ。そんなことでね、恨みつらみ持たなくてもいいのになと思うことでも、もうね、激しい勢いで言われる時があるんですね。そうですか、それはつらかったですね、で大体僕は終わるんです。だってこういうのはね、こうだからああだからって言ったって意味ないわけですよ。その人の感情だから、その人の思いですから。普通だったらヨセフの立場にあったら私たちは耐えられませんが、しかしヨセフは素直に神様に全てを委ね切ったわけです。そうしましたら、本当に不思議な神様の廃材によってエジプトの行政長官になっちゃったわけです。このエジプトなんかではね、政治を司るのはね、何かというと、これは卑しい者の仕事だったんです。だいたい貴族はね、王様連中は仕事なんかしないんですよ。消費するのが仕事ですから。そしてヨセフはそこですごい才能を発揮したわけですね。この時にちょうど、飢饉がありまして、そしてあのヨセフの兄たち、お父さんたちがですね、すごい飢えて、そしてエジプトに助けを求めに行ったわけです。皆さんご存知のように、その時のあの出来事というのは驚くことですね。創世記45章の1節から8節のこのね、御言葉が語ってんです。私は創世記の中でこの言葉が一番美しいと思ってんです。これほど美しい言葉はないなと思ってんですが、創世記の45章のところにですね、このように書かれてるわけです。45章の一節、そこでヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制しきれなくなったので、人は皆ここから出て行ってくださいと呼ばわった。それゆえヨセフは兄弟たちに自分のことを明らかにした時、一人も彼のそばに立っている者はいなかった。ヨセフは声を上げて泣いた。エジプト人はこれを聞き、パルの家もこれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父はまだ生きながらいていますか？兄弟たちは答えることができなかった。彼らは驚き恐れたからである。ヨセフは兄弟たちに言った。私に近寄ってください。彼らが近寄ったので彼は言った。私はあなた方の弟ヨセフです。あなた方がエジプトに売ったものです。しかし、私をここに売ったのを嘆くことも悔やむこともいりません。神は命を救うために、あなた方より先に私を使わされたのです。この2年の間、国中に飢饉があったが、なお5年の間は耕すことも借り入れることもないでしょう。神はあなた方の末を地に残すため、また大いなる救いをもってあなた方の命を助けるために私をあなた方より先に使わされたのです。それゆえ私をここに使わしたのはあなた方ではなく神です。すごいですよね。自分の身に起きるいろんな出来事、現実というものは、これは神が備えられたものなんだ。それを受け止めていきましょう。神様に全部委ねていきましょうという考え方なんです。ヨセフはですね、この創世記の一番最後の最も美しい物語として、これで創世記が閉じられるわけですけれども。この出来事を通してですね、 私もつくづく思うんですね。現実を受け入れて神様に委ねていくというのはすごいと思いません？またダニエルという人もね、皆さんよくご存知のようにダニエルという人も本当に普通では考えられない人ですね。自分の国を滅ぼし自分の親族を殺したあの王様、その王様、敵の王のために義を貫くんですよ。すなわちこれはどういうことかというと、イエス様が言われた敵のために祈り、敵の利益のために自分が置かれた立場で最善を尽くす、何時の敵を愛せよというイエス様の技をそのまま行った人です。ダニエルという人はですね、私がこのダニエルの立場にいたらね、いつかね、王様に近づいていった時にやっちゃいますね。だけどダニエルはそんなことしないんですよ。建てられた王様もこの出来事、現実は神がすべて我々の知恵を超えたところで支配しておいでになるっていう考え方なんです。本当にすごいですよね。皆さんもご存知のようにモーセもそうでしたよね。神の導きに委ねた時にすべてのものは祝福されたわけです。だから出エジプトの出来事なんていうのは、あれは奇跡に近いですよね。無防備の民がなんと敵に襲われることなく、むしろ彼らはですね、本当に荒野を歩くことによってですね、祝福を受けたわけです。普通だったら荒野を歩いてたらね、飢えたり、それこそ体もカリカリになってしまうんでしょうけど、ところがですね、彼らはそうではなかったんです。私たち人間はですね、自分の思い通りにしようとする、そういうまた自分の思い通りにいかないことに関してすぐ腹を立てたり文句を言ったりするわけです。しかし私はつくづく思うんですね、自分の思い通りにならないこともいいことだなと思うんです。というのは、皆さんもご存知のようにダビデは神様に従っていたんですが、やがて王様になったら自分の思い通りにしようと思ったんです。で、イスラエルの民はですね、王様が欲しい、王様が欲しいというわけで、でダビデが来た時にはわーって、ダビデダビデ、ところがダビデは王様になっていい感じになっちゃトップになってですね、そしてなった時にダビデはどうするかというと、自分の思い通りにことを運ぼうとするわけです。これが不幸の始まりでした。人間のですね、傲慢さっていうのはそういうものなんですね。だから聖書に書いてある通りに指導者にならない方がいいのかもしれません。指導者のね、大変さっていうのは本当に大変です。これはもう本当に大変だなと思うんです。だからなる人も大変でしょうけども、ダビデでさえも自分の思い通りのこの道を歩む誘惑に駆られるんです。私たちもそうなんじゃないですかね。はい。この人のために一生を尽くしてあげようと、恋人の時は思ってんですが、結婚したら全く今度はね、支配しようとかなんかいろんなことを考えてしまう、これが人間なのかもしれませんよね。でもそういう時にも すべて神様に委ねていく生き方をするというのはとても大事なことなのではないかと思うんですね。で、これは諦めることではないですよね。諦めることではなくて、私たち自身がですね、本当に頑張って何かをやるというのではなく、それこそ自分の無力や無能を認めて神様に委ねていくという選択をすることがとても大事なんじゃないかなと思うんです。中国に古典なんですけども、エナンジっていうのはありますよね。そのエナンジにこういう言葉がありますね。人間万事塞翁が埋まって。本当に大事な言葉だなと私は思うんですけどね。というのは、人間はですね、何かができると自分で何かできるような気持ちになっちゃって、また悪いことが起きると、それで落ち込んでしまうようなことがあると思うんですが、そういう時に神様に本当に委ねている人の揺るぎない生き方っていうのは大事なんだなと思うんです。人間万事塞翁が埋まっ、皆さんは何遍か聞かれたことあると思うんですね。人間みんなっていう意味です。万事すべての事柄は塞翁が埋まっ、ある老人がいたって言うんです。この老人にはですね、すごいいい馬を持ってた。ところがこの馬がですね、ある時その綱を噛み切ってですね、隣の国に逃げちゃったって言うんです。これはえらいことになったなって、村の人たちがみんなね、このおじいちゃんに、いやー本当にいい馬だったのに逃げちゃってかわいそうにって言ったら、おじいちゃんが何て言ったかというと、いやいやいや、あんまり悪いことと捉えてはいないんだよ、悪いことばっかりが続くわけではないからって言ってたら、逃げてった馬がですね、隣の国からですね、春明、いい馬を、パートナーの馬を連れて帰ってきたって言うんです。で、このおじいちゃんのところには馬が二頭になったって言うんです。あ、よかったねって言ったらね、このおじいちゃんが言ったって言うんです。いやいや、いいことになったと言って、僕は、それこそぬか喜びはしないよ、そういうことでですね、思い上がったりはしないことにしてるんだ、言ったっていうんですね。そうしたら息子がですね、その馬に乗っている時に、なんと落馬して足を骨折した。で、まあ言うなれば障害児になっちゃった。ちょうどその時に隣の国と戦争が起きた。10人のうち7人が亡くなるような大戦争だったっていうんです、若い子が。ところが息子はその足が悪かったがゆえに兵隊に取られることなく、そうしたら村の人たちがみんなね、おじいちゃん幸せだったねって、息子生き残ったじゃないか。いやいや、息子は生き残ったかもしれないけれども、ただそれだけでぬか喜びしないよと言ったっていう話なんです。私たちの人生も同じようなことがあるんじゃないかと思うんですよね。私たちの一番揺るぎない生き方は何であるかというと、本当に全てのことを感謝できるように、全てを神様に委ねて、自分の置かれた立場を感謝して生きることではないかと思うんですね。で、今回諦めたらあかん、これ頑張れじゃないんです。そうではなくて、神様に委ねるということが私たちに与えられた素晴らしい特権だということです。で、私たちの人生には辛いことや悲しいこといっぱい ぱいあると思うんです。そうなんですね。辛いことっていっぱい、人生ってね、そんなに楽なんじゃないんじゃないですか。いろいろ苦しいこといっぱいあるし、皆さんもいろんなことを我慢しておられるんじゃないかなと思うんですね。でもね、みんな私たちは神様からむしろ、幸せとは辛いことを受け入れていくことなのではないかと思うんです。で、辛いっていう言葉ありますよね。まあ、辛いことたくさんあるわけですが、ところがですね、頭の方にもし十字架を置いたら幸いに変わるわけです。なんか知恵、なんとなくヘリクスに近いように思うかもしれませんけれども、私ね、ヘリクスじゃないと思うんですよ。人生辛いこといっぱいある。人生は思い通りにいかない。本当に我慢しなきゃいけないことやいろんなことがある。でも諦めない。何をですか。この頭に十字架をつけること、この一本の線を引くことによってですね、事態は全く変わってくることがあるわけです。おじいちゃんがですね、もう本当にキリスト教を嫌いだった。ところが最後は何かというと、本当に信仰ってのはいいもんだな、永遠に希望をつなぐことのできる素晴らしい神様の約束があるんだな。私はですね、ここが大事なんじゃないかなと思うんですね。私たちもあるがまま全てのことを受け止めながら生けるようになりたいなと思うんです。その代表がやっぱりアブラハムでしょうね。アブラハムは信仰の父と呼ばれましたけれども、彼は全てを喜ぶ素直な神様に委ねたものののもののみが知ることのできる本当の幸せをしっかり掴んでいった人なんでしょうね。私は皆さん方に訴えたいのはこれなんです。幸せになることを諦めたらあかんよ。で、私も教会に集まるお一人お一人がですね、日常生活の中で神様に委ねることを通しての本当の幸せというものを、味わっていただきたいなと思うんです。だから時々こういう変な言い方しますけれども、イエス・キリストの愛に引きずられていけるようになったらいいな、神様の愛に引きずられて自分自身の人生を送れたらいいなって思うんです。なんかこの前もね、僕なんか車運転してるじゃないですか。73にもなるとね、年寄りがまたは幼稚園児引いたとかなんかそんな記事が出てきてね、うちの家内がね、あなた何歳まで運転できるのとか聞かれるわけです。もうそろそろ返上した方がいいんじゃないのなんてね、言われることがありますよね。で、私も運転しながらですね、時々お母さんに手を引かれたちっちゃい子供はね、5、6歳の子供ですよ、4、5歳、5、6歳の子供はピュッと出てくるんですよ。で、いつ何時本当に出てくるか分かりませんよね。本当にそういう時に僕自身がヒヤッとすることがあるわけです。本当の意味でやっぱりお母さん、僕なんかもやっぱり思うんですけど、お母さんはああいう活発な子供の手を離しちゃいけませんよね。本当に何をするかわからない、そういう時期があるわけですが、 あのお母さんがそういう子供をですね、しっかりと手を握って、そして本当にあの一生懸命子供たちをなだめながらですね、歩いている姿を見てですね、なんかあのわがままな子供は自分のように映りまして、お母さんが必死でその子供を守ってね、手を握って引きずって歩いているように見えて、ああこんな風に神様に引きずられながら歩めたらいいな、なんてね、勝手なことを思ったりするわけです。私たちも本当に神様の手を決して離さないように、幸せになることを諦めたらいけない。それよりも本当に神様の手を握って、私たちがですね、神様の本当に与えられた人生と思ってですね、それを受け入れながら歩めるものにならしていただけたらと思います。ご清聴ありがとうございました。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。